毎日12回 SNS に投稿する。しかもそれを1日も休まずに、なんと14年間続ける。
いや、本当に気が遠くなるような数字ですよね。
ですよね。学ぶことにヨーヨーなあなたなら、この数字を聞いたとき、きっと思うはずです。この人はどれほど自己顕示欲が強いんだろうとか、もしくは世界を変えたいっていう何か燃えるような野心があるに違いないとか。
普通はそう想像しますよね。なんか崇高な目標があるんだろうなって。
そうなんですよ。でももしその強烈な原動力が脚光を浴びたいからじゃなくて、逆に誰とも関わりたくないっていう、絶対に嫌な思いをしたくないっていう純度 100% の逃避だったとしたらどうでしょう。
それはもう私たちが普段信じている目標達成とか自己啓発のセオリーが根本から崩れるパラドックスですよね。
そう、パラドックスなんです。というわけで今回の深掘りセッションへようこそ。
よろしくお願いします。
今回のミッションは、誰もが一度は悩む習慣化の秋とかモチベーションの枯渇に対する常識を覆すような解決策を解き明かすことです。
なぜ私たちが習慣を維持できないのか、そしてネガティブな感情をどうやって最強のエンジンに変換できるのか、ここを深掘りしていくわけですね。
その通りです。今回のソース資料は山さんという著者が書いた意味付けの再設計、そして内発的動機づけの再構築に関する実践的なテキストです。
非常に生々しくて、かつ科学的なメカニズムが見えてくる面白い資料ですよね。
ええ、ポジティブな目標を掲げることにちょっと疲れ気味のあなたにとって、これはある種の毒毒剤になるかもしれません。
習慣化において私たちがよく陥る罠って、モチベーションを高揚感と勘違いしてしまうことなんですよ。
あー、高揚感ですか。
やる気満々みたいな。
そうです。ソースにある著者の凄まじい作業量、アメブロ、X、スレッズ、TikTok、YouTube、ノートを毎日更新して、しかも14年間メルマガも書き続けているという、これ一人で巨大な放送局を運営しているようなものですよね。
まさに。これだけの作業量は、単なる高揚感だけでは絶対に説明がつきません。
そこなんですよ。私がこの資料を読んで最初に感じたのは、ポジティブなモチベーションってなんかシュガーラッシュみたいだなっていうことなんです。
シュガーラッシュ、いい例えですね。砂糖を大量に摂った直後の。
そうそう、甘いドーナツを食べた直後は血糖値がガンと跳ね上がって、よしやるぞって無敵になった気がするじゃないですか。
ねえ、わかります。
SNS でいいねをもらってドーパミンが出るのも同じで、でもその興奮ってすぐに冷めて強烈なクラッシュがやってきますよね。
脳科学的に見ても非常に適応していますね。脳は外部からの報酬とか新しい刺激に対して必ず軟化を起こすんです。
軟化、つまり慣れですね。
はい。どんなに美味しいケーキでも毎日食べれば飽きるのと同じで、楽しいとか反応が嬉しいという初期衝動のドーパミンはやがて出なくなります。
だからこそ最初のシュガーラッシュが切れた後にどうするかが問題になるわけですよね。
そこでソース資料が提示しているのが内発的動機づけの再構築という概念です。
でも内発的動機づけの再構築って言葉だけ聞くとなんか自分探しみたいでちょっと抽象的ですよね。
ええ、難しく聞こえますよね。
具体的にどういうシステムを頭の中で組み上げているんでしょうか。
この再構築の真髄はですね、行動の理由を外のご褒美から自分にとっての切実な意味へシフトさせることにあるんです。
切実な意味。
はい。ただ多くのビジネス書が崇高なビジョンを持てと説くのに対して、著者が再構築した意味は極めて個人的で、ある種泥臭いものでした。
泥臭い、つまり
自分がしたくないことを一切しなくて済む環境を死守するという決意ですね。
はは、なるほど。この作業を終わらせれば嫌なやつに会わなくて済むっていうルールの徹底ですね。
まさにそれです。
でもここでちょっとプッシュバックさせてください。
はい、どうぞ。
私たちって子供の頃から嫌なことから逃げるなとか困難に立ち向かえって教えられてきたじゃないですか。
ねえ、いわゆる美徳として教えられますよね。
ですよね。この回避をモチベーションのど真ん中に置くのって一見すると不健康というか、長期的にはメンタルを病んでしまったり成長できなかったりするんじゃないかっていう疑問が湧くんです。
社会的なバイアスから見れば逃げイコール敗北と捉えられがちですからね。
ええ。
しかし著者のバックグラウンド、特に HSS 型 HSP という気質を理解すると、これが単なる甘えではなくて
生存戦略としての合理性を持っていると。
その通りです。
HSS 型 HSP って最近よく耳にしますけど、要するに刺激を求めるのにものすごく繊細っていう、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状態ですよね。
ええ、HSS つまり刺激探求型の側面があるから、起業とか新しいことには飛び込みたいんです。
なるほど。
しかし HSP、 非常に敏感な気質の側面によって、他人の感情とか環境の変化といった外部刺激を普通の人の何倍もの解像度で受け取ってしまうんですよ。
何倍も？それはしんどいですね。
想像してみてください。サイズが合わなくてチクチクするウールのセーターを着たまま。
うわ、嫌ですねそれ。
さらに満員電車の中で複雑な数学の問題を解かされているような状態です。
それはもう発狂しますね。単にちょっと深いっていうレベルじゃなくて、脳のリソースが物理的に削られているわけだ。
そうなんです。著者がかつて会社員時代に強いられていた臭い満員電車に乗るとか、能力の低い上司に理不尽に命令されるという環境は、
はい、
彼にとって魂をすり減らすほどの圧倒的な苦痛だったんです。からの回避は最大のエネルギー源なんですよ。
ああ、そうか。美味しい果物を見つけるっていうポジティブな報酬よりも、
ええ、
背後にいるライオンから逃げるっていうネガティブな回避の方が、生存においてははるかに優先順位が高いわけですね。
まさに損失回避性のバイアスです。私たちの脳はそもそも損失や苦痛を避けるように強くチューニングされていますから。
ということは、著者はこの人間の根源的な本能を見事にハックしたと言えるわけですね。
そういうことです。いらなことから逃げるのは不健康だという常識に縛られずに、
ええ、
絶対に避けたい苦痛を燃料にすることで、一時的なシュガーラッシュじゃない、枯渇しないエネルギーを手に入れたんです。
実際そのサバイバル戦略で、彼は独立してサラリーマン時代の何十倍もの収入を得て、見事にライオンから逃げ切ったわけです。
素晴らしい成果ですよね。
でもここからがこのソースの本当に面白いところなんですよね。
はい。
会社っていう檻から抜け出して、やった自由だと思ったら、なんとそこに裏干しというか別のライオンが待ち構えていた。
ビジネスを拡大する上で避けて通れないとされる人間関係と交流という壁ですね。
そうなんです。独立して個人で稼ぐとなれば、異業種交流会で人脈を作れとか、
よく言われますよね。
有力者に気に入られろとか、クライアントと飲みに行けっていう、ある種のビジネスの常識が押し寄せてくるじゃないですか。
ええ。
せっかく満員電車から逃げたのに、今度は気遣いと愛想笑いっていう別のウールのセーターを着せられそうになったわけです。
彼の理想は億万長者になってパーティーを開くことじゃないんですよ。
あ、そうか、ソースにもありましたね。
愛犬のフレンチブルドッグと一緒に誰にも邪魔されず静かに過ごすこと。それが究極の理想なんです。
なんて平和な。でも、何もしなければビジネスの常識に飲み込まれてしまう。
ええ、そこで彼はどうしたか。ここであの1日12回の投稿を14年間続けるっていう狂気的なルーティンの本当の役割が浮かび上がってくるんです。
さて、これは一体どういうことなのか。自分から人に会いに行くのではなくて、
はい、
相手から自分を見つけてもらうための超強力な自分チャンネルを作り上げたってことですよね。
その通りです。あの膨大な発信システムはただの自己表現とかマーケティングではなくてですね、
ほう、
嫌な人間関係をシャットアウトして自分の平穏な領域を守るための防御の盾、あるいは分厚い城壁として機能しているんです。
あー、なるほど。私はこれを読んでいて、先ほどのシュガララッシュに対してサーモスタット、つまり温度調節器みたいだなと思ったんです。
サーモスタット、
室温が不快な温度、つまり嫌な状況に近づくと自動的にエアコンである作業がオンになる。
素晴らしいアナロジーですね。
情熱とかやる気っていう感情に頼るんじゃなくて、不快さを防ぐというルールをシステム化しているわけですよね。
ええ、感情じゃなくてシステムに依存しているからこそ、彼は飽きることなく継続できるんです。
ということは、彼にとって SNS への投稿をやめるっていうことは、
白門を開け放って満員電車とか理不尽な上司という不快なゾンビの大群を迎え入れることを意味するわけです。
うわー、それは絶対にやめられないですね。究極の回避が究極の継続を生んでいるんだ。
そういうことです。
さて、ここで少し立ち止まって、今これを聞きながら運転していたり電車に乗っていたりするリスナーのあなたの現実にこの話を接続してみたいと思います。
はい、大事なところですね。
正直なところ、なるほど、嫌なことから逃げるために1日12回 SNS を更新してフレンチブルドッグと引きこもればいいのかとはなりませんよね。
まあ、なかなか極端な例ですからね。
普通の人は明日も会社に行かなければいけないし、嫌な上司とも顔を合わせなければいけない。
ええ、
この極端な回避のエンジンを私たちが日常サイズにダウンスケールするにはどうすればいいんでしょうか。
非常に重要なポイントです。 この極端な例から私たちが抽出できる普遍的な法則は2つあります。
ほう、2つ何でしょうか。
1つは不快感の解像度を上げること、そしてもう1つは小さな境界線、マイクロバウンダリーを設定することです。
不快感の解像度を上げる。
ええ、多くの人は仕事が嫌だとか人間関係が面倒だって漠然と感じていますけど、これではエンジンになりません。
漠然としすぎているからですか。
そうです。著者が臭い電車とか理不尽な命令と具体化したように、リスナーの皆さんも何が自分にとって最も魂を削るトリガーなのかを特定するんです。
なるほど。例えば会社が嫌だじゃなくて、
はい、
水曜日の午後に準備不足のままだらだら続く定例会議に出るのが死ぬほど嫌だというレベルまで解像度を上げるわけですね。
その通りです。具体的な嫌なことリストを作るわけです。
ええ。
そしてその具体的な不快感を回避するために自分の行動をシステム化する。
なるほど。例えばそのダラダラした会議を最短で終わらせるために、
はい、
火曜日にうちに完璧なアジェンダと進行表を作り上げて事前共有しておくみたいな行動ですかね。
まさにそれです。
面白い。その時のモチベーションは会社に貢献したいとか優秀な社員だと思われたいっていうシュガーラッシュじゃないんですね。
全く違いますよね。
この完璧な資料を作れば明日あの地獄のような無駄な1時間を回避できるっていう、
ええ、
ネガティブで強烈なサーモスタットが起動している状態ですね。
そうです。そしてその回避のための行動は結果的に仕事の質を高めて周囲からの評価も上げることにつながりますよね。
確かに。
人間の脳にとって痛みを避けることほど強力なインセンティブはありません。それをポジティブな成果に結びつける回路を自分の中で設計するんです。
これなら今の環境すべてしてなくても今日からすぐに使えますね。
ええ、誰にでも応用できるはずです。
絶対に避けたいことを明確にしてそれを完全クリアするための行動を習慣に組み込む。
はい。
これこそが著者が無意識のうちに完成させていた内発的動機づけの正体だったわけだ。
私たちは常に光に向かって進むことばかりを求められますけど、
ええ、
背後にある影の恐怖を正確に把握してそれを推進力に変えることの方が実ははるかに現実的で持続可能なアプローチなんですよね。
さあ今回の探究もそろそろ核心に触れてきました。
はい。
今日のお話を通じてあなたはやる気というものの見方が少し変わったのではないでしょうか。
きっと肩の荷が下りた方もいるんじゃないかと思います。
そうですよね。ポジティブな夢っていう燃料が切れてエンジンが止まってしまった時、無理にガソリンスタンドを探す必要はありません。
ええ、
あなたの心の中にはすでに別の強力な燃料が眠っているはずですから。
自分の内なる嫌だという声に耳を澄ませることは決して後ろ向きな行為ではないんです。
なるほど。
自分自身を深く理解して自分を守るための大切な第一歩ですからね。
私たちは社会から偉大なことを成し遂げたり何かを長く続けたりするためには常に前を向き輝かしいビジョンを持たなければならないと思い込まされています。
本当にそうですよね。
しかし今回のソースから見えてきたのは、最も平穏で自由な人生の土台は、これだけは絶対に嫌だと、
はい、
徹底的で獰猛なまでのノーという防壁に読み築き上げられるものだということです。
非常に力強いメッセージですね。
そこで最後にリスナーのあなたに一つの思考実験を提案します。
ぜひ考えてみてほしいですね。
あなたが今自分の人生において一番心の底からノーと言いたいことは何ですか。
妥協できないことは何かですね。
そしてその大切なノーを収集するために今日どんな小さな自分だけの城壁のレンガを積むことができるでしょうか。
そのレンガを積む小さな行動こそがあなたにとっての最強の習慣の始まりになるはずです。
ポジティブな夢を見る前にまずはあなたの最高にネガティブなリストを書き出してみてください。
はい。
そのリストがあなたの本当の自由を切り開く地図になるかもしれません。それでは今回のセッションはここまでです。
ありがとうございました。
また次回の探究でお会いしましょう。